ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日は前回に続きまして、はい、医療法人の、なかなかね、
う
ん、
そう、
仕事
わかりにくいね。わかりにくい話をしてるかと思うんですけど。
わかりにくいというか、普通に知らない人が前提となる情報なんでね。
うん、そうか、あんまり勉強機会もないですからね。
一番あれ、ね、やっと知っててギリギリぐらいです
ね。そうね。税理士の先生とか当然ね、日常的に接してるキーワードだけど、まだ全くそうじゃない方は、うんうん、なんだ、医療法人そんな種類があるのかみたいな話にも。
株式じゃねえ
か。俺が言ってる病院はどうなってんだみたいな、
ね。確かに。うん、個人事業主なのかなみたいなね。
そうそうそう。歯医者さんにもね、それこそ医療法人と個人事業っていうのがあるわけですから。まあ、せっかくの情報ですから、ここはどうなんだみたいなのね、領収書とか見たらちゃんと載ってますから。見てください、
ぜひ。そっか、そこを見ればいいんですね。そうそう。まあ、というようなことでいきたいと思いますが、
そう。
前回のやつはね、聞いていただいたので、ぜひ聞いていただきたいんですけども、はい、今日は持ち分あり、なし、そして個人事業としてやっている委員を、どのような形で譲渡するのか。で、前回は、どこからいきますか？
だからね、持ち分あり、なしっていう話を前回ね、少しして、それ公益性があるんですよ、みたいな話だったんですけど、この医療法人、まあ圧倒的に多分件数が多いと思うので、そこを承継する場合っていう考え方を整理すると、まずは出資持ち分あり医療法人に関して言えば、はい、これ基本的には出資持ち分があるっていうことは、株式会社と同じように出資持ち分に価値を転嫁して、その出資持ち分を売買することで、相手に第三者にその病院を承継するっていうことができるんですね。
ほうほうほ
う。うん。で、これ前回言ったように2007年、平成19年、うん、に、この、出資持ち分なし医療法人しか作れないっていうふうになったので、それ以前の、社団医療法人はほとんどがこの出資持ち分ありのケースが受ける、多いと思うんです。まあ、ある程度歴史があって、承継をしたいですってご相談を受けるときには、この持ち分あり医療法人が多いので、その場合はあんまり心配ないんですよ。
言ってし
ま
うんですね。じゃ今、売り指定市場に出て、売りの出てくるものは結構ありが多いってことですね。
うん、そう。ありが多いと思います。ただ、まあ、さすがにこの14、15年も経ってくると、まあ、節税にもなるしっていうことで、10年前に医療法人にしましたみたいな方が、もうそろそろ後継者考えたいんですって、第三者承継も視野に入れたいですっていう相談をしてきた場合とか、つい最近は、まあちょっと先生が急に亡くなられちゃって、医療法人にして1年目なんですけど、ちょっともうこれどなたか引き継いでくれる方を探してもらえませんかっていうようなご相談があったりとか、まあそういう突発的なこともあり得るので、
1年前ということはなしの医療法人の。
もう医療法人しか作れませんからね。うん、なので、そういうご相談を受けたときにはどうするか。で、さっきから言ってるように株式会社のように価格転嫁できるものがないわけですよ。
うん。
うん。そうすると、売り主さん、譲渡側、まあ、セルサイドっていう言い方をしたりしますけど、はい、後継者がいなくて困ってる方が、それを譲ることで、対価をどういうふうに受け取るか。
うん。
っていうのが、ものすごくこう、難しいことになるんですよ。
うんうん
うん、出資持ち分がないわけですから、まあ、例えばね、評価して、まあ、1億になりますと、この病院がね、評価をしましたと。で、1億ぐらいの価値がありますと、いうふうに、まあ、単純に言ったときに、これを1億で、じゃあ、買い手さんもそれだけの価値があるから買いますって言って、1億円渡しましたと。そしたら、相手に対して1億円あげちゃったことになるんです、単純に。対価となるものがないわけですから、それだけのお金を払う。払って引き換えにもらうものがないわけですよね。っていうことは、これ贈与になったり、まあ、寄付になるのか、まあ、いろんなこう取り扱いがそこで出てきて、税金上非常に大きな課題が出てきちゃうわけですよ。なので、
まあ、一般的、やるんですか？
一般的にはね、はい、退職金とかね、先生の。そういうものを組み合わせながら、先生にも、まあ、すぐにリタイアせずに残っていただいて、 診療も続けてもらいながら、利子報酬を、しっかりとお支払いしていくような形で、少しずつお支払いをしていくとかね、対価となるようなものを、そんなことをしながら、譲渡していくしかないんですよね。ここはなので。
そういうことなんですね。
うん。特に顧問税理士の先生とかと、慎重にこれ、打ち合わせをしていかないといけないわけですよ。
うん。
で、変な話、対価がないわけですから、いくらその資産的に価値があるように見えても、対価なしっていうことで0円で譲渡するっていうのが、まあ原則になっちゃうわけですよね。原則としては。うん。っていうことは、裏を返すと、本当に一人医療法人を、に設立した方がいいのかどうか、少し詳しい話になるけれども、今の現行の種子持ち分あり医療法人を、持ち分なし医療法人に移行するっていうことが無税でできちゃうんですよね。
はいはい。国としては、
税金かからずに。
押してるわけですからね、
うん。うん。これ税理士の先生ピンとくるお話なんですけど、でも、本当にそれ後継者がいればですよ。後継者がいて、自分の息子が後継ぐってなれば、出資持ち分なしになるっていうことは、これ事業承継の観点からはめちゃくちゃメリットがあって、
うんうんうん、
引き継げちゃうわけですよ。相続とか、相続税とか、
そ
ういう税
を払わずに。そのまま引き継げるわけですね。
うん、親族内
で。株式とかで言えば奇跡のような譲渡が行われるってことですね。
そう、そう。でも、これを第三者に譲渡するってなった時に、立ちどころに、うん、今度はそれが問題になるわけですよ。課題になる。
確かに。
うん、
こちら側としては対価が欲しいというか、ないと困るわけですもんね。
そう。なので、今の間であれば、無税で、持ち分なし医療法人に移行できますと言っても、その病院の出口っていうことをちゃんと視野に入れて、選択をしないと、後で後悔することになりかねないっていうこともあるので、それはちょっと考えとかなきゃいけないですよね。
大変、大人は分かる、全然質問なんですけど、持ち分ありの場合は、その対価としては、株式のように受けられるんですか？
そうですね。はい。
あ、
受けられます。
は
い。病院にも株主さんのように持ち分権者っていう方が、株式会社で言えば株主のような立場の方がいて、その方々に、お金を払って、対価を払って、持ち分を譲ってもらうっていうことが行われるんですね。
そうじゃ、普通にこう、いわゆる、株式譲渡みたいなイメージでできるのが、もちろんなしになった瞬間にそれができなくなるんでっていうのを。
価格転嫁できるものがなくなる。相互に認められるその病院の価値をどういうふうに譲り手さん側にお渡しするかっていうのは、これかなり、難しい、本当に難しいテーマ。
難しいですね。
うん。さっき言ったみたいに、設立して1年目で第三者に譲渡したいですとかになると、先生退職金も取れませんからね。そういう意味では、
金
額的に。
そうか。
そう。
あ、
そう。だから価格転嫁できるものがいよいよなくなっちゃうんですよね。で、これ、どうにかできませんかって言われてもできないんですよ。はっきり言って。
できないんだ。あ、じゃあ、先ほどの、たまたま法人化して亡くなられてしまってって1年しかっていうのはもう、結構やりようがないぐらいに、
うん。そう、やりようがないですね、正直。はい。
そうなのね。でも普通に、ね、会社経営で言えばですよ、顧客もいて、で、地域に根ざしてって、
うん、
それだけの、その土地においてのブランド価値も含めて、の年代考えたら、どう考えたって資産価値あるじゃないですか。
ええ。
が、
そう。
どうにもならないってなっちゃうんですか、ええ。
そう。そうなんです。だから、第三者承継的視点でいくと、それは非常になんていうか、難しい課題が残されてるんだけれども、前回言ったように、これって厚生労働省の、まあ、行政側の、政策として、その方向性で進んでるわけです。公益化したいっていうことが。うん、で、これ、一方で、ただ、事業承継しようと思った、親族内承継しようと思ったら非常にありがたいことではあるんですよ。
そうですね。
うん、病院が脈々と継続、親族内で承継しながら継続していこうと思ったら、この制度は非常にありがたいわけですよ、ね。
うんうん、
なので、ただメリットがあればデメリットがあるっていう話で、第三者承継ってなった途端に、これ、第三者に、まあ、ただで譲りゃいいんですよ。でも、せっかくこれ創業してきて、まあ、役員報酬もそんなに取らずに、内部留保がしっかり溜まってる病院を、
はいはいはい、
譲渡しようと思った時に、ね、一人、持ち分なし医療法人だと今みたいな問題が出てくるっていう話ですね。
最後に、個人事業主の方、
そうですね。個人事業主は基本的には、これは、病院であろうが、例えば、 財団の指令で出すあの牛乳宅配事業であろうが、個人でやっている事業っていうのは事業譲渡っていう、はい、基本的にはそういうスキームの中で相手に譲渡するっていうことになるんですけど、まあ、医療法人もそうですけど、個人も医療機関っていうのは許認可事業ですから、ちゃんと県ごとに、県単位で認可をもらって、運営してるわけですね。
うんうん、
なので、事業上として譲り受けたから、じゃあ病院にありますって言ったら、そういうわけにはいかなくって、ちゃんと県に届け出をして、開設届けっていうので、建物がちゃんと、規定を満たしてるかとか、そういうところを、チェックをしてもらってじゃないと、スタートできませんから、
はい、はい。
まあ、医療法人とかを引き継ぐ場合は、基本的にその法人確保を引き継ぎますから、ドクターが入れ替わるだけっていう話なんですけど、個人の場合は、ドクターが変わっちゃうっていうことは個人の。一旦廃業して、また開設を新たにするっていうことになりますんで。
あ、なるほどね。
うん。そういう意味では、県の、行政機関にちゃんと問い合わせをして、こういうふうにはこの病院を後を引き継ごうと思うんですけど、その時期はこうで、どういう手続きしたらいいですかとか、そんなことをちゃんとやり取りをしながら、そこは進めない。
一旦閉院して。
うん、
で、
そうそう。
県や何やらその監査入って、OK 出たら、それを引き継ぐっていう形になるん
です、ね、そうです、そうです。はい。だから、引き継いだからもう明日からできますっていうことにはならないんで。
なるほど。で、リスタートを切るっていう感じなんですね。
はい、そうです、そうです、そうです。なので、その
辺は、その場合
でもちゃんと県ごとに、県庁とかによくありますけど、医療指導課とかそういうところがあるので、そういうところに行って相談をすると、まあ、その行政としてもちゃんと医療機関を残していくっていうのは非常に重要な今テーマですから、それは非常に好意的に相談に非常に乗ってくれるので、いろいろとアドバイスを受けながら、なので前倒しで相談しながら、やっていくといいですよね。
その時の対価としてはどうなんですか？その場合
は。あ、それはだって個人の、例えば所有している資産、医療設備であったり、まあ、建物や土地を譲渡するのか、まあ、それこそいろいろ譲渡対象物が変わってくるでしょうから、その譲渡対象物を買うことになりますよ
ね。はいはい、ってことですね。なるほど、は
い。あともう一つが、のれんっていう話になるんですけど。
はいはい。まあ、だからこっちは、いわゆる、ちょっと、株式会社の MA するときの思考に結構、わかりやすく。できるような理解になるのか、
は
い
は
い、
そうですね。普通に事業譲渡するときと流れ的には一緒
です、ね。事業譲渡ですよね。
はい。で、譲渡した側は、まあ、今度は株を売ったときは、ね、株式譲渡対価の譲渡益に対して 20% 源泉分離っていう話になるんですけど、個人の場合は株じゃないですかね、事業譲渡の場合は。うん、譲渡所得とか、ちょっとその辺も、所得の種類とかがいろいろ出てきますから、税理士の先生にしっかり相談をしてね、進めないといけませんね。
いや、改めて医療機関に従事されている以上、その目の前のね、患者さんだったり、うん、その経営としての運営もしていかなきゃいけない中ですけど、うん、本当に出口がややこしくなる、仕組み上のややこしくなるのも含めて、
う
ん、事前に手を打っとかないと、本当に大変なんですね。
そうそうそう。でも、本当そうですね。でも、今、多いですよ、ご相談。本当に多いですね。医療機関さんからのご相談。
で、まあ、でも後継者が8割いないって言ったら、そりゃそうですよね。
うん。一方で新規で医療法人、医療機関を開設したいですとか、そういう方はね、01で自分がゼロから本当に融資受けて、病院の場所を確保してってやらなくても、うん、承継をするっていう方法で、新たな、経営活動というか、その病院をスタートするっていうこともあるので。
医療全体の今の傾向からすると、会員の時にどうスタートするかが、うん、逆に言うと、承継からのスタートを当たり前にするみたいな思考になってくるのが、
はい。
なるほどね。いや、今大事な話ですね。
そう。社会問題の解決になるわけですからね、うん、それが。ぜひね、僕は地方のね、それこそまあ、若いうちは最先端医療とか、そういう意味では、いろんな医療機関で勤務しながらっていう方もいらっしゃると思うんですけど、ある程度こう、いろんなキャリアを積んで、最終的には自分の地元に戻って、地元の医療を守るために、僕は貢献するよとか言っていただけるような先生がいたら、なんていうかぜひね、そういう、地方で後継者がいなくて困ってるような医院を、承継するっていうようなことも選択肢にぜひ入れていただければなって思いますね。
なるほど。いやー。うん、汗びっしょりの恋に一回になりましたけれども。
はい。
第三者、処刑士養成講座の方ではね、はい、もっともっともっと濃くね、深く。
そうそう、事例も交えながらやってます。
デスクね、はい。なので、そちらの方もぜひね、関心ある仕様の方々はね、特に注目していただきたいなと思っております。ということで、 終わりましょう、白笠さん、はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。